聖書の朗読を平川長老にしていただきます。聖書を開きください。旧約聖書詩詩記18章1節から6節。旧約聖書詩詩記18章1節から6節。旧約聖書の461ページです。第3版の聖書をお持ちの方は448ページをお開きください。
聖書をお読みいたします。旧約聖書詩詩記18章1節から6節。その頃イスラエルには王がいなかった。南部族は自分たちが住む相続地を求めていた。イスラエルの諸部族の中にあって、その時まで彼らには相続地が割り当てられていなかったからであった。そこでダン族は彼らの諸種族全体の中から5人の者をツォルアとエシュタオルから有志たちを派遣し、土地を偵察して調べることにした。彼らは5人に言った。行ってあの地を調べなさい。5人はエフライムの山地にあるミカの家まで行って、そこで一夜を明かした。ミカの家のそばに来た時、彼らはあのレビ人の若者の声に気づいた。そこで彼らはそこに立ち寄り、彼に言った。誰があなたをここまで連れてきたのですか？ここで何をしているのですか？ここに何の用事があるのですか？彼はミカがこれこれのことをして雇ってくれたので、ミカの妻子になったのだと言った。彼らは言った。どうか神に伺ってください。私たちのしているこの旅が、成功するかどうか知りたいのです。その祭司は彼らに言った。安心して行きなさい。あなた方のしている旅は主がお認めになっています。聖書は以上です。
ただいまから旧約聖書詩詩記18章1節から6節までを通して、断族の決断と題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。詩詩記のですね、もう最後になるんですけれども、最後はですね、詩詩記の二つの物語があるんですけれども、どちらもですね、なんか気持ちの悪いお話です。で、特に二つ目の方は非常に気持ちが悪いんですけれども、まあ今回それに当たらなかったのでよかったなと思うんですけれども、まあもう一つの方も、何が言いたいんだかよくわからないような、非常に歯切れの悪い、あまりなんていうか参考にならない、お話ですね。で、大体詩詩記というのはあまりこう参考にならないお話が多いんですけれども、ここは非常にこうなんていうか、なんかあまりこう私もですね、力を込めて皆さんにお話しすることがあまりないようなところなんですね。で、大抵ですね、まあイスラエル、この詩詩記というのは、イスラエルたちが神様を捨ててしまったためにですね、まあ、どんどん神様が外の部族によってですね、彼らをまあ懲らしめるというか、そしてそれにですね、気がついた人たちがもう一度信仰に立ち返ると、神様がですね、まあ、救助者とか獅子という人を起こして、そのミディアン人とかペリシテ人と戦っていくわけです。そしてもう一度自分たちの独立を取り戻していく、そういう繰り返しです。ところがまたしばらくすると神様を捨ててしまうという、そういう繰り返しが詩詩記なんですけども、この17章以下の2つのお話は、イスラエルの中でのお話なんです。非常にこう、なんていうか、当時の人たちが行き詰まっているというか、神様を捨ててしまうとどんな風になっていくのかというお話ですね。で、この17章と18章は、ダン部族のお話です。書いてありますよね、ダン部族。で、ダン部族は、18章の一節に相続地を求めていたとあるんですが、実は詩詩記よりも100年ぐらい前のヨシュア記の時代に、もうダン部族はここですよというところが決まってたんです。それはヨシュア記の19章にちゃんと書いてあります。で、実はそこにですね、ダン部族は住んでたと思うんですね。 一応私たちのこの聖書の後ろにくっついている地図にもですね、ダン部族の場所というのはちゃんとあります。真ん中ぐらいの地中海寄りのところにですね、ダン部族の場所があるんです。でそこはですね、まあ、隣がベニヤミン、エフライムと接している、場所でですね、海の方はヤッファという非常にいい場所なんですね。中心地です。でダン部族というのは軍隊でいくと6万4千人、これはですね、12部族の中では、まあ、A クラスなんです。3位に入る。ダン、ユダ族の次がイッサカル、その次がダン部族なんです。ですから非常に大きな軍隊を持っていたわけですね。ところがこれだけ巨大な強い戦力を持っていたにもかかわらず、あの辺りはですね、ちょうど中心地はエモリ人という人たちが住んでいたんですが、これがものすごい強い部族だったんですね。で、彼らはおそらく強い戦力を持っていたにもかかわらず、エモリ人と戦って自分たちの町を作っていこう、広げていこうということに対してはあまりしなかったんじゃないかと思うんです。それでですね、まあ、ツォルアとエシュタオルというところに住んでいた人たちから5人の偵察隊を送って、領地を広げるところを探したと書いてあります。つまりエモリ人は強いので、ちょっとこれ以上は領地が広がらないだろう、もっと広いところがないか探してこいということで5人の人たちが行くわけです。で、普通はですね、こんな部族は他にはないんです。普通は割り当てられたところの住民、その子に住んでた人たちと戦って、そして今までヨシュアと一緒に戦ってきた人たちは神様の力により頼んで、エモリ人も強いし、そのカナン人は強いけれども、一生懸命神様により頼めば戦ったら勝てるんだということをいろいろなこの志士たちは見せてきてくれたわけです。そしてヨシュアの時代もそうだったわけです。ところがですね、ダン族はそうじゃないんです。そんなチャレンジなんかしたくない、神様により頼んで戦うなんてそんな危険なことはしたくない、もっともっと楽になんか手に入る方法はないか探そうよってことなんですよ。どうですか、ちょっと魅力的ですか、ね、チャレンジしないでできるところからやっていけばいいんだっていうね、あ、いいじゃんと思う人はもうちょっと読んでったらいいです。ヒントがいっぱいありますから。ですから主が彼らに与えるという約束は、そういう約束の仕方はなかったんです。神様はこれから言うところは断続に与えるという約束したところではないんです。神様が約束した場所はちゃんとあったにもかかわらず、そしてそれを手に入れる方法もちゃんと知ってたにもかかわらず、しなかったんです。怖いから。神様に信頼してやるなんて無理無理と思ったわけです。で、ヨシアの後ですね、獅子の時代には、もうすでに神様の言葉を信じて生きていこうとか、そんなのは今さらダサいよって感じになってたわけですよ。そんなことよりももっとお手軽でいい方法があるっていうのが当時の獅子の人たちの考え方です。獅子の時代の人たちの考え方でした。それでこの断族はこのままじゃなかなか難しいから、もっとなんかやれそうな6万人の兵士もまあいるにはいるけれども、まああんまり鍛えてもなかったんだと思うんです。それでですね、まあ彼ら5人偵察に行くわけですけれども、その時まず隣のエフライムを抜けていく時に、ミカの家に寄ったと書いてあるんです。2節にね。ミカの家ってどこだろうと思うかもしれませんが、これはですね、17章にそのミカの家の物語がちゃんとあるんです。そのいきさつもですね、なんかちょっと納得ができないようないきさつなんですが、17章の1節から4、まあ、ちょっと一つ一つ読むことはできませんが、ミカというお家の中である事件が起こりました。それはこのミカがお母さんのお財布から銀1100枚を盗んだんです。1100枚って これはですね、お財布の中に入るようなもんじゃないですよ。結構な全財産です。ね。どのぐらいかわかりませんけれども、ここに父親の話が出てこないので、多分、亡くなられてたと思うんです。そうすると、お母さんの、そのもう生活費も全部含めた、かなりの大金です。それがなくなってしまったので、お母さんは、こんな私の大切なお金を盗んだものには、神様の呪いがあればいいっていう、まあなんかお祈りしてたんでしょうね。それを聞いたミカは、まずいと思ってお母さんに、ごめん母さん、あれは僕が盗みましたと。そういうふうに言ったわけですね。そうしたらお母さんなんて言ったから、そんな子はうちの子じゃないわじゃなくて、あなた、神様があなたを祝福されますように。ね。どうですか皆さん。自分のお財布からお金を盗んでた子供がね、お母さん、お金をこれだけ持って行ってしまいました。よくぞ言ってくれました。神様があなたを祝福されますようになんてね、言わないでしょ。怒るんじゃないかと思うんですけども、しかもこのお母さん、1100枚の銀の中から200枚も取って、それをですね、そんな職業がまああったのだと思うんですけども、銀細工人に渡すんです。銀細工人っていうのは要するに神様作りをしている人たちがいたわけです。ね。神様って言ってもね、イスラエル のこの聖書の神様ってのは形を持って作っちゃいけないことになっていましたから、当時いろんな神様が他のところにはいたわけです。それでお母さんは嬉しい時には、ほら、日本でもなんか嬉しい時には何かいろいろなこう、引き出物って言うんでしょ。なんか、ほら、持ち投げみたいなことするじゃないですか。あれと同じで、嬉しい時には何かお祝いをしなきゃいけないということで、1100枚も盗んでたものを息子が、正直にお話ししてくれた。こんな、めでたい話はないっていうことで、じゃあ何かお祝いにですね、200枚で、神様を作ろうということになったわけです。と思いますよね。4節にそう書いてあるんです。母は銀200枚を持って銀細工に与えて、銀細工人って言っても、アクセサリーを作るような仕事じゃないんです。彼らの仕事は、彫像と鋳造を作った。まあ、彫像も鋳造もその違いよくわかりませんけれども、要するに作ったものは天使、テラフィム、五節にはテラフィムって書いてある天使とか、それから神様像っていうのは当時はですね、金の格子が多かったです。まあ、バール神とかいろんなもの、他にちょっとユニークな形のものあるんですけど、大抵は格子とか、天使像が多かったんです。で、そういうのを銀で作りました。それから、あとこの礼拝に必要、これを自分の家に置いて礼拝をするための、なんかちょっと小道具を作ったわけですね。エポデとテラフィムというのはそういうもの、エポデというのはそういうものですね。それでですね、ミカは自分の息子に、おい、お前がこの神様を拝む係になれってやったわけです。まあ非常にこうなんていうか、こんな雰囲気だったんだな。神様を、もう聖書の神様はどこにもないですよね。自分たちでこう勝手に神様を作って、勝手に礼拝をするってやり方です。なんか神様でも作って祀っていこうっていうか、祀っておけばいいやっていうぐらいの感じですけども、で、そこへですね、ちょうどいい具合に、ユダ族のレビ人が、ユダの出身のレビ人が、そこを通りかかるわけです。で、ミカの上にですね、どういうわけか止まるんですけども、ミカは、あなたどこから来たのか。私はベツレヘムから来たレビ人です。あなたレビ人か。いいところへ来た。レビ族というのは、12部族の中で、礼拝をするときのお手伝いをするために特別に分けられた部族なんです。いろんなパンを焼いたりとかですね、いろんなこの、礼拝に関係するものを組み立てたりとか、そういったこう、こと細かに、準備をするわけです。お掃除をしたりとかですね、そういったことをするのがレビ族なんですけども、そうしたらですね、そりゃいいじゃん。私の家で、この神様作ったんで、神様の、お祭りする祭司になってくれないか。お給料も払うし、ご飯もあげれるし、ちゃんと住む場所もあげるからどうだ。あ、そりゃ、まあ彼はずっとフラフラしていましたので、 定職につけたので、それはありがたいということで、ここの祭司になるんです。これもまあなんていうか、なんちゃってね祭司です。つまりですね、レビ族というの中で祭司というのはアロンの種族じゃなくならない、なっちゃいけなかったんですけども、まあ彼はですね、まあ見たこともあるから やってみるよっていう感じになるわけですね。キリスト教のその結婚式場なんかでもですね、今キリスト教の結婚式結構人気があってですね、特に牧師がですね、日本人にあまり人気ないんですよ。やっぱりかっこいいなんか俳優みたいな外国の人が人気があるらしくて、だからよくですね、聞くところによると、そういう外国の方の俳優とか、そういうなんかこうスタジオの事務所とかに頼むと、結婚式場に来てですね、司式をしてくれるらしいです、ね、そうするとかっこいい、なんかアメリカかなんか分かりませんけども、なんかこう日本語がこうちょっとこうなんかこうくにゃくにゃっとしたようなですね、英語が混じっているような人に司式してもらって、かっこよかったわみたいな感じで喜んでもらえる、ね、でちゃんとマニュアルもあってて、その通りにやればいいわけです。なんちゃってね牧師ですよね。だからここもそういうなんちゃってね祭司なんです。それでですね、ミカも、俺んちはお金もいっぱいあるんで、こんな礼拝っぽいことしてるよというふうに彼もちょっとこう自慢するわけですね。それで13節では、そこでミカは言った。今私は主が私を幸せにしてくださることを知った。レビ人が私の祭司になったのだからとか、そんなことを言って、まあみんなにも自慢してたんだと思うんですね。で、そこへちょうどこの、偵察隊が通りかかったわけです。で、偵察隊がですね、なんかこの祭司が賛美歌か大きな声でお祈りかなんかしてるのを聞いてですね、そこへ入っていくわけです。それで3節に、なんであなたここへ来てこんなことやってるんだっていうと、いや、こういうふうになったんだ。そうするとですね、彼らも、じゃあちょっと私たちもこれからこれ行くんだけれども、これが大丈夫かどうか、ちょっと神様に聞いてくれというわけです。そうしますと彼も即答して、大丈夫ですよと、そういうふうに言うわけですね。まあなんていうか、ここにもですね、神様の言葉を聞くとか元からそんなものありませんので、お金になることだったら何でもしますみたいな感じでやってたんだと思うんですね。でその後彼らは7節で、5人の者たちは住んでいて来週に着き、そこの住民が安らかに住んでいて、シドン人の習わしに従い、平穏で安心しきっているのを見た。この地には足りないものは何もなく、彼らを押さえつける者もいなかった。彼らはシドン人から遠く離れていて、その上誰とも交渉がなかった。これですね、皆さんの聖書の後ろにくっついている、地図は、来週という場所はありません。ずっと一番上の方を見てみると、ダンという場所があるんですけど、そこが来州だったんです、昔。もうよくぞここまで来たなと思うぐらい、北の北の果ての果てです。ガリラヤからずっと行ったところにポツッとある場所なんです。で、さすがにそこはですね、まあ、そこまで、おそらく彼らがいた場所から測ってみると300キロ以上。つまりですね、自分たちであまり戦わないで楽に住める場所はないか探してみたけど、なかなかない。あっちもない、こっちもない、いろんなとこを探してずっと探していって、もうついに北の果ての果てまで来て、やっと見つけたという感じですよ。おいいところがあったと。静かで、そしてここは付き合いもないので、誰も助けに来ることもないので、きっと簡単にできるだろう、よしということで、こっそり帰っていくわけです。それで彼らはですね、いいところがあったぞって言ってみんなにお話をして、そして11節で、そこでダンの士族は、600人は武具をつけて、ツォルアとエシュタールを出発し、登っていってと出発をするわけです。600人というのは、昔の6万人の軍隊からすれば、100分の1です。1% の軍隊です。これをどう考えるか難しいところですけれども、おそらく私はあんまり軍隊っていうのはですね、常に訓練をしておかなきゃいけないんです。 常に訓練をしておかないと使い物にならないんです。だからおそらくこの団族は6万人の中でおそらく使えるような軍隊がほとんどなくなっちゃって 90% 以上の軍隊はもう使えなくなってしまって、600人がかろうじて戦える軍隊だったんじゃないかなという気がします。それでこの家族たちも連れて、まあ、21節読むと家族も一緒にくっついていくのがわかるんですけども、とにかくですね、600人でも戦えるからということで行こうということで行くわけですね。でその途中でまたエフライムの山地はこれルートなので辿っていくわけ。おい、ここがあのミカの家だぞということで、14節でこういうふうに言うんです。偵察隊の人たちが身内の者たちに告げた、これらの建物の中にはエポデやテラフィム、彫像があるのを知っているか、今あなたたちは何をすべきか分かっているはずだと。何を分かっているんだろうと思うかもしれませんが、これは要するに、ここには神様がいっぱいいるんだ。だから、これを俺たちの神様にして、戦いにはいつも神様が必要だったんです。神様を持って戦いに行くっていうのが、昔の戦い方です。ですから神様を何か持っていこうよ。ここにはいい神様がいっぱいいるんだよ。それからその祭司もいるから一緒に連れていこう。ということですよ。そうしたら若者たち、分かりましたということで、ミカの家に行くわけです。そしてなんとですね、600人の、軍隊がですね、ミカの家を取り囲むわけですね。それで17節で、あの地を偵察に行った5人の者たちは登っていき、そこに入り、彫像とエポドとテラフィムと鋳像を取った。祭司は武具をつけた600人の者と門の入り口に立っていた。これら5人がミカの家に入り、彫像とエポドとテラフィムと鋳像を取ったとき、祭司は彼らに言った。何をしているんですか？いや、あなたたち何をするんですかと。まあ一応抗議するわけです。そうするとですね、彼らは言うわけです。黙ってろ。手を口に当てて、口答えするなというわけですね。私たちと一緒に来て、私たちの父となってく、そして祭司となりなさい。あなたは一人の人の家の祭司となるのと、イスラエルで部族または氏族の祭司となるの、どちらが良いか。祭司の心は踊ったって言うんです。彼はエポデとテラフィムと彫像を取り、この人々の中に入っていったと。まあ、ヘッドハンティングですよね。こんな家で、これ、もっと俺たちと一緒に来たら、今度は団族の、祭司になれるんだぞ。すごいだろう。給料も弾むぞ。彼の心は踊るわけですよ、ね。お金のためだった。何だってやりますっていう感じですね。それで彼はですね、もう全部一式持って入って一緒に行ってしまうわけです。ミカにも何にも言わないでバーッと出て行っちゃうわけですね。そうするとですね、その後、ミカはびっくりしまして、それでですね、近所の家の者たちを集めてと、おそらくですね、自分たちにも市政の軍隊が、警備隊がいたと思うんで、それを一緒に連れていくわけです。それでですね、あなたたちは一体何をしてくれるんだと、返せというわけですね。そうしますと、団族はミカに言うわけです。25節、あなたの声が私たちの中で聞こえないようにしろ。そうしないと気の荒い連中があなたに打ちかかり、あなたは自分の命も家族の命も失うだろうと。もうなんていうか、ひどいことしますね。そうしますと、ミカはですね、26です。彼らが自分より強いのを見て取り、向きを変えて自分の家に帰ったっていうんです。これが断族ですね。そうして彼らはですね、その、遠く離れた来州へ行って、27節で、平穏で安心しきっている民を襲い、剣の刃で彼らを撃って、火でその町を焼いた。誰も救い出す者はいなかった。その町はシドンから遠く離れていて、その上誰とも交渉がなかったからである。その町はベテレホブの近くの平地にあった。彼らは町を建ててそこに住んだ。彼らはイスラエルに生まれた自分たちの先祖ダンの名にちなんでその町をダンという名をつけた。しかしその町の名はもともとライシュであったというわけです。こういう戦い方は今までなかったんです。このカナンの地を征服していくときには、ヨシュアも獅子たちも 必ず二重のになっている城壁を持っている強いエモリ人たちに立ち向かっていくわけです。その一番最初がエリコだったわけですね。その後も一つ一つ大きな町でした。それを一生懸命神様と、信頼しながら戦っていくときに彼らは負けることなく戦っていったわけです。しかしこういった戦い方はなかったです。そしてこういう戦い方を命じたことも一度もありません。どこにも助けを求めることのできない町を密かに探り、そこを取り囲んで一気に襲えなんていうことを神様は一度も言ったことはありません。私により頼んでチャレンジしろって言ったのは彼今までのやり方です。団族は手強いエモリ人との戦いを避けるだけ避けて避けて避けて、無抵抗だった町を全滅させてその町を獲得した。主の力によってそれを信じて戦うなんていう姿はどこにもないんです。そしてそこで彼らが神としたのは、ヨシュアから教えてもらった聖書の神様ではなくて、30節、さて団族は自分たちの者たちのために彫像を建てた。モーセの子ゲルショムの子ヨナタンとその子孫がその地の捕囚の時まで団部族の祭司であった。こうして神の宮が城にあった間中、彼らはミカの作った彫像を自分たちのために建てていたっていうんです。あの時に作った金の子牛やテラフィムを彼らの神様にしたんです。そして彼らはそこでずっと礼拝を続けてきたわけです。それは自分たちの弱気なわがままを叶える神様、自分たちの弱気な わがままを認めてくれる神様、それをずっと礼拝していく自分のための神様です。自分たちのための神、それは自分の願いを叶えるための神様ですね。そして自分たちのわがままを認めてくれる神様、そして祭司、従う神様ではなくて従わせる神様ですね。しかしこのような神様を実使えた地に待ち受けていたものは、30節にあるようにその地の捕囚の時まで。この言葉はですね、当然アッシリア帝国によってこの地が滅ぼされる時のあの事件を、指し示しています。その時この町の人たちはみんなアッシリア帝国に連れて行かれてしまうわけです。それまで200年以上にもわたってダンではこの子牛と天使を神とした礼拝が行われていたわけですね。その行く末でした。団族の決断は自分たちの願いを何とか認めてくれる神様を探して、それを自分たちの神様として探し、そして自分たちの力で自分たちのできることだけを、神様が願うことではないことをして、それは団族の決断です。イエス様はマタイの福音書の6章の19節で主人に仕えるということについてこういうふうに言っています。マタイの福音書の6章の19節、マタイの福音書の6章の19節、自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさい。そこでは虫や錆で傷物になり、盗人が壁に穴を開けて盗みます。自分のために天に宝を蓄えなさい。そこでは虫や錆で傷物になることはなく、盗人が壁に穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もあるのです。体の明かりは目です。ですからあなたの目が健やかなら全身が明るくなりますが、目が悪ければ全身が暗くなります。ですからもしあなたのうちにある光が闇なら、その闇はどれほどでしょうか。誰でも二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできません。有名なところですね。 この富というもの、神様とそしてもう一つの富、私たちは誰もがどちらかに仕えるのだという、どちらかに従うのだというんです。イエス様はそれは私たちのことを愛してくださる主イエスに仕えるか、それともマモンに仕える。富というのはマモンという言葉です。そしてそのマモンというのは当時シリアのお金の神様の名前としても知られてたんです。私たちで言えば恵比寿様とかですね、お稲荷さんとか、そういうお金の神様です。しかしイエス様が言いたいことはお金だけの問題じゃないんです。あの断族のように、断族は別にお金の問題じゃないですよね。マモンというのは自分で作った神だということです。自分の願うこと、自分のビジョン、自分のイメージ、自分の夢、そういったものがいつの間にか自分の神になっていくということです。そして私はそれに仕えていくようになるんです。それをマモンって言うんです。自己啓発セミナーなんかでもよく言われるのは、自分のしたいこと、自分のなりたいことをいつも願い、そしてそれをいつもイメージし続ければ必ず実現するっていうのがありますね。それはキリスト教会の中にも入ってきています。一生懸命いつもいつも自分のなりたいもの、やりたいこと、いつも自分がこうありたいことをいつも願い続け、願い続け、神様に願い続け、イメージし続けていくとその通りになります。あなたは必ず欲しいものは手に入る。信仰、信仰、神様を信じること、それは常に信じて、神様に願い続ければ、祈り続ければ、必ずあなたの願いは聞き届けられます。あなたのイメージしていることはその通りになります。それは、自分の願いを神様に押し付けようとしていることかもしれないわけです。神様に仕えるのと自分自身に仕えるのとでは同じように見えても違うんです。いくら信仰だと言っても自分の願いのために信じていくのはそれは神様を自分のために作ってるんです。ここで言っているのは、私の主人は誰かってことです。主人っていうのは、キュリオスとデューロスの関係です。主人と奴隷の関係なんです。主人と使用人の関係なんです。つまり、主人の言うことを聞くかどうかです。マモンっていうのは、私が主人なんです。私のために私がひざまずくってことです。私のために全身全霊で神様に願うわけです。そこには神様に従うということはどこにもそんなベクトルはありません。そうじゃないです。あなたの御心、あなたは私に何を望んでいるのか、それに従いますというのが主人に仕えるということなんです。だからイエス様は言うんです。あなたの宝はどこにあるのか。あなたの宝は結局は自分の中にあるんじゃないか。あなたの心にあるもの、そこにあなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もあります。そういう問いかけです。キリスト者であろうがなかろうが関係がないことだと思うんです。常に私たちはそういう問いかけの狭間で生きていかなきゃいけないと思うんです。いつも願っていなきゃいけない。いつも私はこれを目指して生きていくんだ。それは私の願いでしかなくて、本当にイエス様が私に願っていることなのか。私は神様どういうふうに生きていったらいいのか。何を語ったらいいのかをイエス様に聞き従っていく。 私の宝は、私の心は、イエス様にあるのか、それとも自分にあるのかを常に問われながら私たちは生きていく。そしてその中で天に宝を積むように招かれているのではないかと思うんですね。どちらかにしか仕えることができない、イエス様は言うんです。それは一度きりの決心だけの問題じゃないです。すべての局面局面で私たちが常に問いかけられなければならない問題だろうなと思うんです。あなたは二人の主人には仕えることはできないよ。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになるか、あなたは神に仕えるのか、私に仕えるのか、それともマモンに仕えるのか、あなた自身に仕えるのか、それとも私に仕えるのか、どちらですかと私たちは常に問いかけられる。そのことに私たちはどうやって答えていけるのかなって思うんですね。イエス様がなお私たちにその問いかけをしながら招き続けてくださっているところに、私たちが自分の人生を大きく踏み外さないで歩んでいくことのできる、コツがあるんじゃないかと思うんですね。お祈りいたします。主なる神様、私を愛し私を招いてくださるイエス様に従っていくということは、口では優しいことですけれども、実際にはなかなかそのように決断していくことは難しいなと思います。結局はマモンに仕え、自分自身に仕えているのではないかという、そのような残像というか、後味というものを私たちは引きずりながら生きていますが、それでもなおあなたはこのように私たちを招き続けてくださっています。どうぞ一歩一歩、それでもなおあなたに従っていきたいと願いながら歩んでいくことができますよう、一人一人を導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。